皆さんこんにちは、クリプト農民のニャントレです。笑って暮らせる新しい農業の生き方ってことで今日もやっていこうと思うんですけども、今日冒頭はちょっとこれは取り上げなきゃいかんだろうということで、阿部監督ですね、巨人の阿部監督の話、をちょっと触れようと思います。これちょっと AI も絡んでくるので、まあ、後半別の AI の話もするんですけど、なんか今回の阿部さんのね、事件って言ったらいいのかな、ちょっと誰も得してないというか、すごく残念ないたたまれない、事例だなと思ったんですけど、その発端の一番の根幹にあるのが実は AI だったっていうのが結構僕の中では衝撃的なニュースで、簡単に言うと当初の報道が間違ってたらしくて、巨人のね阿部監督が、長女に手を出して暴行して逮捕されたっていうような報道だったんですけど、結果今日、会見開かれて、でそこで娘さんがね手紙を、コメントを出したいっていう。で、安倍さんはもうそんな出さなくていいって言ったけど、いや、ちょっと事実と違うからこれを出させてくれっていう形で、長女のコメントが会見でも呼ばれたんですよね。で、それがそこで言われてたことが、まずその報道だと実相に相談したっていうことだったんで、これはずっと暴力があったんじゃないかっていう憶測が広がってたんですけど、それがまず間違いだったという。で、そもそも殴られたって言われたけど、それがもう、誤りで、殴られてないっていうのは、長女本人が言ってるんですよね。で、そういう大掛かりのその大きな喧嘩っていうのが今回初めてだったらしいんですよね、長女と阿部さんの。で、今回初めてで、その、まあ叱られて、まあどの程度やったか分かんないですけど、暴行がないって言われたぐらいだから、なんか捕まれたとかその程度はもしかしたらあったかもしれないですね。それは分かんないです。で、初めてのそんな大きな喧嘩だったから、おそらく多分長女さんも悩んだというか、へこんだのかもしれないですよね。で、それで、まさかチャット GPT に、まさかのチャット GPT に相談をしたらしいんですよね。そしたら児童相談所を紹介されたと。で、これね、本当怖くてね、児相って時点で分かる人は分かると思うんですけど、いや、ダメだろうと思うんですけど、でも多分、長女の中では、その児童相談所に相談をしたかったらしくて、AI に言われたから相談するつもりで連絡したら、その長女のその後の話を一切聞いてくれずに、警察への連絡に行っちゃったと、通報されたと。で、最終的に連れてかれちゃって、もう目の前でね、まあ元々仲いいはずなんで、目の前でお父さんが連行される姿見て、その場で泣き崩れちゃったなんて、言ってたんですけど、でもそういういきさつだったらしいんですよね。結果なんかここまで大ごとにするべきじゃない家庭内のちょっとしたトラブルだったはずなんですよ。これこの長女のコメントを全て、組むとなんですけど、その前提なんですけど、で、なんかね、今回のことで、まあその家庭内のことをどうこうもう言える立場じゃないし、言うべきじゃないとも思ってるので、逆にその AI が使われたってことで、自分らのその教訓としてはちょっといろいろ考えるべきところだなってちょっとと思ったんですよね。要は、まだ知識がそこまで備わってないとか、わからない状態、特に今回は18歳って今未成年じゃないんでしたっけ、まあいいや、18歳、昔だったら未成年っていう年齢の、まだそこまで社会的な知識とかも備わってない状態の領域のことを AI に相談するとき、最悪こういうことが起こりうるんだなっていうことですよね、要は。だからこれシステムで止めるってなると、どこまで可能か、ちょっとエンジニアじゃないで分かんないですけど、本当なんつうんですかね、僕らぐらいのその生活水準で、教訓として得られるとしたら、あれですよね、子供が AI を使うっていうことに対して結構気を張らないと、本当にその中の正解が本当に正解かどうかもわからない状態で AI の言うことを選択してしまうっていうこと、これはものすごい危険だなってちょっと思ったんですよね。まあ児相さんとか、まあ、関わったことない人はわかんないと思うんですけど、僕はちょっと縁があってね、そこの、職員の方だったり、まあ、直接ちょっと関わる機会が過去あったのでわかるんですけど、まあ連絡しちゃダメでしょと思っちゃうんですけど、わかんないんでしょうね。だから本人も相談し、話を聞いてほしくて連絡したって言ってるんで、なんか本当いたたまれないですよね。阿部さんとか僕が、やっぱ昔ね、松井さんが、巨人で4番やってるような時とか、その後の、 ね、安倍さんルーキーで入った時とか、安倍選手が当時の安倍選手ですよね、その時よく野球も見てたんで、なんかちょっとあの会見で泣いてる姿とか見るとちょっと本当いたたまれないなっていう感じだったんですけど、まあそんなも思ったって感じですね。はい。でまあ今回が出たのがその AI の話だったんで、ちょっとそこに関連づいた他の話になっちゃうんですけど、昨日ちょうど見たその YouTube のあの動画で、中島聡さんって言いますよね、あの昔にマイクロソフトとかに勤めてた、まあかなりのキャリアがあるエンジニアさんですね。で、そこで、AIX のことがちょっと話に出てたんで、その話も、ちょうどタイムリーだったでなので、タイムリーだったので、取り上げたいと思うんですけど、まずそこで中島さんが言ってたのが、まあほとんどの人はもう分かってることかと思うんですけど、そのソフトウェアの領域での AI の進歩っていうのがもう過去経験がないスピードでものすごい勢いで、進んでると。でキャリア30年の中島さんでも経験したことがないぐらいのスピードって言ってたんで、ショッキングで、もあるしワクワクもしてるってことを言ってたんですけど、あのこれが今はまだあのコードをちゃんと書けるエンジニアの方が有利というか、あのちゃんその人が、まあ、ちゃんと見るっていうことで、しっかりしたそのシステムとか、プロダクトとか出せるっていう、そういう意味でそのまだコードを書けるちゃんとしたエンジニアの優位性というかあるけど、おそらく6ヶ月後ぐらいにはそのコードも書けない人でもちゃんとしたものを出せるぐらいにはなるだろうっていう予想をまずしてたんですよ。でそこから起こることなんですけど、今 AIX って言われてるものでここのその言葉の概念のちょっと違いも聞いてて面白かったんですけど、例えば前 DX ってありましたよね。で DX ってそのソフトウェアの領域の中では本来の語源はあのデジタルネイティブな企業があの既存の企業を潰してしまうっていう、そういう意味らしいんですよ本来は。でもそんな言い方したら潰すものですよって言ったらそれ商売にならないわけですね、他の人からしたら。だからそれを、なんか既存の企業にあのデジタルをあの採用する、そう、デジタル機能をその既存の企業に取り込むっていう風に変えたんですよね。それであの AI 特需っていうものを生み出して日本でこの普及していったという、そういう経緯だったらしいんですよね。これも全然僕知らなかったんですけど、この同じ流れが AIX も起こるだろうっていうのを言ってるんですよ。あの要はその今の段階だとその AIX っていうのは数人の AI 使える人が、要は AI ネイティブな企業と少数精鋭、人が少ないけど AI 使えるネイティブな AI ネイティブな企業がそのコスト的には圧倒的有利なわけですよね。でこういう人らのそのコストとかスピードの速さっていうのものが既存の企業を滅ぼしちゃうっていうのが今の AIX の考えらしいんですけど、これが DX の時と同じように、いやその潰すものを取り込めるわけないだろうっていうものがあるから、これここ中島さんの、 あの、予想らしいんですけど、既存の企業に AI を取り込んでいこうっていうあの言葉の意味に変えるんじゃないかっていうのを言ってるんですよね、この AIX で。 AIX っていうのをやってこうぜみたいな流れが来るんじゃないかっていうような話でしたね。でこっからなんですけど、そこで何が起こるかというと、今まあなんか SaaS がその潰れるだなんだって言われてるけど、仕組み的にはそんな簡単にはすぐには潰れないだろうっていうのは言ってたんですけど、AI ネイティブな企業が、他の企業にそのうちの AI のシステム使いませんかって言った時に、IT 予算を狙うんじゃなくて人事予算を狙うだろうっていう、中島さんだったらそうすると、要はその例えば一人のエンジニアさん500万から年収、まあ、800万とか1000万とかだとしたとして、うちの AI だったら100万でいいですよと、しかも成果報酬でいいですよと、1億円売り上げたらその100万を報酬でくださいということも AI だったらできちゃうって話なんですよ。でこれもうとんでもないっていうかすごいことだなって、その話聞いたらやっぱ思って、人間を雇ったら成果が出なかったらゼロなんてのはやっぱ労働基準法の上でできないわけじゃないですか。で AI って確かにそれできちゃうんですよね。成果が上がったらもらえますってことできちゃうんで、数も打てるだろうし、 まあ、詳しく知らないですけどね、数も打てるだろうし、人間を扱ってるわけじゃないから、その労働基準法にの、沿わないその単価で人を雇ってるかのように企業に売り込むことができるっていうこと。だから、あ、確かにそういえばその、ね、機械なんで成果報酬だし、 AI ずっと働かせといて、で成果があったらもらうってで言われたら、あのそれを買う方からしたら心理的なハードルかなり下がりますよね。でそれが実際にできちゃうんであれば、本当にエンジニアさんだったり、仕事一気に飛んじゃうんじゃないかなっていう、それはすごく感じて、でこれがいつぐらいに来るか分かんないですけど、数ヶ月以内にすでにもう始まってんじゃないのかな。でなんか棒、ね、途中話したその半年もあればコード書けない人でも AI が、なんかシステム作れちゃう、コードが、指示できちゃうっていう話に戻るとすると、もっとそういう低単価で売っても商売になるような AI を作れる人が増えるってことですもんね。いや、こうなったらいろんなショックが起こるだろうなと思うのと同時に、やっぱ考えるなら、それができるんであれば開くところはどこかなと、必要とされるものはどこかなっていうのは、やっぱ同時に考えるべきですよね。やっぱこう責任を取れる立場とか指示を出して、その責任を誰が取るんだっていう、その責任を終えるポジションを、持つとかだと、はっきり答えが出ないものを、答えのないものに対する議論って言ったらいいのかな、なんか答えのないものの、領域の方が結果価値は上がるような気はするんですよね。ちょっと抽象的な表現になっちゃってるんですけど、なんかね、この話は僕の中では結構ショッキングでしたね。なんか、あ、本当に起こりそうだなっていう感覚が起こったし、うん、だから AI なんか売ろうとしてる人もやっぱいるみたいですけど、そういうとこに今のうちに走っとくと最初のポジションは取れるんですかね、その成果報酬型で。今の SaaS とかだとなんか一件決まったらいくらっていう契約らしいんですよね。なんでかな、なんとかシートっていう言葉使ってましたけど、だからそういうユーザーがその使おうが使わないが一人の契約に対してこんぐらいっていう風な、報酬らしいんですけど、それが成果報酬でよくて低単価でってなったらね、やっぱそっちに流れる人多いんでしょうね。まあ、わかんないけど、ちょっとエンジニア領域の話はそのエンジニアさんに聞けということで、今回は中島さんの話ちょっと取り上げてみましたけど、一応概要欄の方にも載せておこうとは思うので、まあ、興味ある方は、まあ、15、6分ぐらいの動画なので見てもらったらいいかなと思います。はい、そんな感じですかね。ああ、そうそうそう、あとなんだ、今日の、22時5月26日の22時に、MEAMS の代表のね、豆仙人さんが自分で立ち上げるスペースは多分初だったと思うんですけど、ちょっとね、発信の方に舵を切るような動きにも見えるので、ちょっと個人的には応援したいなとも思ってるし、まあ、IP とかね、そっち興味ある方は、豆仙人さん AI 界隈の中でも結構こう頭角を現しているような、ところなので、X のスペースですね、そちら10時22時からやるらしいので、それもリンク貼っとくので興味ある方は聞いてみてください。では、今日はこの辺で失礼します。ありがとうございました。